寿司協会もインターネットのホームページを開設しております。時代の変化というのは著しいものがありまして、今やインターネットのホームページがない協会というのは、電話帳にその番号がない以上の意味を持っているわけであります。で、この寿司協会のホームページ、誰が見ているかと、見に来られているかというのはよくわからないんですけれども、その他かなりのことがわかるような仕組みになっているわけなんですね。この初めて寿司協会のホームページを見られる方というのは、大抵このキーワードですね、それをこの検索サイトというところに打ち込んで、そして寿司協会のホームページにたどり着くという方が多いと思います。で、この1ヶ月間を調べてみますと、どのようなキーワードで、検索サイトからキーワードで探してこの寿司協会のホームページにたどり着いたかと、ホームページはウェブサイトとも言うわけですけれども、寿司協会のウェブサイトにこうたどり着いたかということをこの調べてみますと、単語で言いますと寿司協会というそのものズバリの言葉でたどり着いた人が146人なんですね。続いてこの聖書の名言と、この言葉でたどり着いた人が50人ちょっとなります。以下ですね、説教のページ、聖書有名な言葉、聖書名言とこう続くわけなんですね。そうしますと、この聖書の名言も、聖書有名な言葉もですね、また聖書名言というような言葉も、いずれも同じ、聖書の有名な言葉あるいは名言という言葉で探して、東教会にたどり着いたということになります。で、東教会のホームページには、聖書の名言というページもありまして、そこに多分たどり着いたんだろうと思います。これらを合わせると、150人ちょっとになるんですね。つまり、東教会のインターネットのホームページを探し当てるには、聖書名言というような言葉で探して東教会のホームページにたどり着いたという人が一番多いということになります。またこの説教というキーワードでたどり着いた人も、これ言葉ですね、説教もですね。そのようにこう考えますと、そういう言葉を求めて東教会のホームページにたどり着くというケースが一番多いということになります。またですね、この皆さんも試してみられるとわかるんですが、インターネットの検索サイトで、名言というキーワードで、この打ち込みますとですね、非常にたくさんの名言あるいはことわざあるいは格言といったものを集めたホームページがたくさんあるということがよくわかります。私がこの今のことで何を申し上げたいかと言いますと、要するにですね、この世の人々のうちのかなり多くの方々が名言といったようなですね、言葉を求めているということが言えるのではないかと思います。教会にもですね、そのような言葉を求めておいでになる、あるいはホームページをご覧になるということではないか。つまり人々がですね、多くの人々が自分を生かす言葉あるいは本当の言葉というものを求めているということが言えるのではないかと私は推測をするわけであります。この巷、この世の中には非常にこの虚しい言葉が溢れているわけですね。あるいは偽りの言葉、詐欺のような偽りの言葉がこう溢れているわけでありますけれども、そのような言葉の洪水の中で、この世の人々のうちかなり多くの人々が本当の言葉、自分を生かしてくれるような言葉を求めているということが言えると思います。で、今日の聖書の箇所なわけでありますけれども、今日の聖書もですね、大勢の群衆が イエス様のもとに集まってきたということから始まっています。で、この人たちもイエス様から語られるそういう言葉を求めてやってきた、集まってきたということが言えるだろうと思うんですね。神様の言葉を求めて、その本物の言葉というのはもちろんこの人たちにとっては神様の言葉であるわけですけれども、それを聞きにこう集まってきたということが言えるかと思います。そうしますと、このイエス様が例えを用いてお話になった、いわゆるイエス様の例え話というものですね。例え話によってお話になったということが書かれています。で、まあ、なぜこのイエス様が例え話を語られるのかということなんですけれども、そのことの答えもですね、十節でイエス様がおっしゃっているわけであります。まあ、弟子たちが質問したことからイエス様お答えになっているわけでありますけれども、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである、というふうにこうおっしゃっているわけなんですね。で、このなぜ例えでイエス様をお話になるのかということが、彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためであるって、これはあんまりないような印象がしますですね。理解できないために例え話すんだってのは、これはちょっとイエス様いかがなものでしょうかと申し上げたくなるわけでありますけれども、実はこの二重鍵括弧の部分ですね、彼らが見ても見えず聞いても理解できない、この言葉はイエス様がおっしゃった言葉ではなくて、旧約聖書のイザヤ書その6章9節10節の言葉なんですね。つまり予言です。その旧約聖書の予言が成就しているんだよとこうおっしゃってるわけなんですね。まあ、それにいたしましても、例えば聞いても理解できないんじゃ、これはおっしゃってもしょうがないんじゃありませんか、イエス様とこう申し上げたくなるわけです。聞き続きですね。しかしちゃんとこのイエス様、今日のところを見てお分かりのように解説をしておらっしゃるわけですね。お答えになってる。つまり理解できるようにその意味を11節のところからでおっしゃっているわけです。それなぜイエス様はイザヤの予言を引用しながらもこの例えについて解説し分かるようにお話になっているのかということですけれども、なぜでしょうか。皆さん読んでお分かりのようにですね、これは弟子たちがどんな意味かと尋ねたからお答えになっているわけです。つまりイエス様の語る御言葉、この例え話ももちろんそうなんですけども、理解できない、あ、やめたじゃなくて、イエス様にお尋ねすればちゃんとお答えになってくれるということなんですね。また10節のあなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているがとおっしゃって、あなた方ってのは誰のことかといえば、これは弟子たちのことなわけですから、つまり弟子たちというのはイエス様の後についていっている人たちです。ですからイエス様に従っていけばわかる、またはイエス様にどういう意味でしょうかと尋ねればわかるわけです。私もですね、聖書の言葉がわからないときは、もちろん仲介書とかいろんな本も参考にするわけですが、それでもわからない、もう神様お祈りして尋ねるわけです。まあ、そうすると時を定めてその意味を教えてくださる、まあ、こういうことなわけなんですね。ですからこのただ聞いて理解できないんじゃなくて、さらに求めなさいと、イエス様に求めなさいということをおっしゃってるんだ、招いておられるんだということなわけであります。そしてこのイエス様お話になった一般に種まきの例えと言われる例えです。まあ、この見出しには種をまく人の例えとなってますが、一般には種まきの例えと呼ばれています。それで、まあ、この例え話はですね、大変こうありふれた光景なわけです。この種をまくというのは、ここではあちらの穀物の主産物であります麦の種なわけなんですね。まあ、これは日本で置き換えれば 水田でありますね。水田にお米、稲の、まあ、もみをまくと、種をまくと、そのことと、こう、まあ、置き換えて考えればわかるんですが、まあ、そうすると私は子供の頃、裏が田んぼでありましたので、じっと農家の方がですね、種をまいたり、田植えをしたりするのを眺めていたことを思い出すわけです。この聞いている人々も、もうそういうことは日常の光景でありましたから、容易にイエス様の例え話の光景をですね、頭の中に思い描くことができたであろうというふうに思います。ですから、この例え話はですね、非常にこうありふれた光景を題材にしてイエス様はお話になっているわけです。まあ種をこうバラバラっとまくときですね、まあ中には道端に落ちる種もあるでしょうと。また中にはですね、この耕していない石地に間違って落ちることもあるでしょうと。また中にはこのですね、茨っていうのは低い灌木なんですね。そこにこの落ちる種もあるでしょうと。ですから、この例え話の光景については人々、聞いている人々は、まあ、遠くの方でもそういう光景が展開されていたかもしれないわけであります。景色のですね。ですから、容易に思い浮かべることができたわけです。ですから、このお話は、ありふれている例え話、光景を題材にしてお話になっているというふうに言うことができるかもしれないわけであります。だからそれだけではですね、なんてことはないなというふうに私たちはこう思うんですけれども、まあ実はですね、このイエス様の例え話、この全般にわたっていることなんですが、親おかしいぞと、私の神学生時代の師匠であった清水敬三先生の言葉を借りるとですね、親おかしいぞと、思うところは必ずあるわけなんですね。私たちにはこうちょっと今日の4節から8節までのところはよくわからないんですが、まあ、ありふれた光景のように見えるわけですが、実はこの8節なんですね。他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだと。100倍の実を結んだというところです。で、これはこの現代21世紀の時代の私たちにはわからないんですが、私たちはこの一粒の麦がですね、芽を出し、この伸びていって穂を出して100倍の100粒の実をつけることもあるんだろうと、こう、別に何気なく思ってしまうんですが、この2000年前の時代の麦というのは、まだ品種改良がされていない麦です。そうしますとですね、一粒の麦からだいたい10粒から20粒しか実をつけない。豊作であっても30粒が限度だということだそうです。そうするとこのイエス様がおっしゃった、まあ当時の人々はそんなことは分かってるわけですね。ですから、良い土地に落ちた種は、100倍の実を結んだと、こうイエス様がおっしゃったときに、多くの人は聞いたであろうということであります。おかしいぞと。イエス様よく分かってないのかなと。100倍の実を結ぶはずがないじゃないですか。だったらこんなに貧しくて苦労しませんよということですね。生産性の低い時代ですから。100倍なんか結ぶわけないし。おかしいよイエス様と、このようにほとんどの人が思った。ここが意外なおかしいぞというところなんですね。つまりそれは良い土地に落ちた種は予想を超える収穫を得た、実を結んだということなんです。ありえないほどの収穫を結んだということなんです。もうこれ奇跡ということなんですね。で、そこになぜではイエス様の例え話、この話に限らないんですが、親おかしいぞというところがあるかといえば、そこがこの世と神の国の違いなんですね。人間も神様も一緒なら、別にこんな違い生まれないわけです。この世と神の国が一緒なら、 別に違いは生まれないわけ。もう神の国もこの世と同じようなところだったとしたら、そんなところは行きたくもなんともないわけでありまして、神様と人間の違い、神の国とこの世の違い、それがイエス様の神の国の例え話になったときに、そんなことあるはずがないでしょうと、いやおかしいぞというところになって現れるわけであります。で、そういう目でもう一度今日の例え話をご覧になると、非常にこのよくわかるわけですね、その意図がですね。そしてこの解説の方ですね、11節の方からイエス様ご自身が解説していたくださったところと合わせてこう読んでいくわけですけども、そうしますとこの種というのは神の言葉であるとイエス様がおっしゃっているわけであります。神の言葉である、それがこの種に例えられる。で、この同じ神様の言葉を聞いている人であってもですね、聞く人によって違いがあるという話をなんだとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。で、まずこの道端に落ちた種というのは、まあ、最初の例え話本体からはですね、あ、なるほど、それは空の鳥が飛んできて食べちゃうでしょうねと、道端に落ちていたらですね、で、実はこれはこの悪魔を例えてるんだと。つまり道端に落ちちゃうと、この悪魔が来てその心から聞いた神の言葉を奪い取ってしまうんだというわけですね。で、私たちですね、この神の言葉を聞いて、あ、なんかこのそれが全然、私もですね、子供の頃のことを思い出すんですが、全然その実を結ぶことに至らないとすればですね、それはこの人間の、あ、だからこんな自分だからダメなんだ、もちろんそうなんですけども、それだけじゃなくて、人間の責任だけじゃなくて、もう悪魔が虎視眈々と狙ってるってわけですね。神の言葉が人間の心に根付かないようにですね、悪魔っていうのは人間が神様を信じることをさせないようにするわけです。また愛を知りませんから、悪魔は、神は愛ですから、そういうものを信じないようにさせるわけなんですね。それが悪魔の働き、聖書における悪魔の働きです。だからこのうかうかしているとこの悪魔が来てですね、種を奪い取ってしまうんだと。で、相手が悪魔ですから、私たちにはどうしようもないわけですね。で、その悪魔が御言葉を奪い取らないようにするためには、これは聖霊なる神様の力をお借りするしかない、神様の力をお借りするしかないわけです。だから私たちが聖書を読むときには、神様どうぞこの御言葉が私が理解し、またこの生きることができるように助けてくださいって祈りなくして読むと、これはまあたちまちこう悪魔がですね、やってきてこの奪ってしまうことになりかねないということになるわけなんですね。で、次のこの石地に落ちた種というのはですね、まあ御言葉を聞くと喜んで受け入れるんですけれども、今度は根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう、つまり、信じることをやめてしまうということだわけですね。神様なんか信じられない、こんなひどいことが起きるなんて、神様なんて信じられないと、こういうことになるということであります。で、次のこう茨にこうの中に落ちた種っていうのは、まあ一応この根を出し芽を出し始めるんですけれども、この茨の方がこう覆い塞がってしまう、伸びて塞がってしまってですね、太陽が当たらなくなって、結局枯れて実を結ぶに至らない。で、このことはイエス様のこの解説ではですね、御言葉を聞くんですけれども、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちだとこうおっしゃっているわけなんですね。で、私はこの例え話を読むたびにですね、ああこれは自分のことだったなと、まあ今もそうかもしれないんですけども、自分のことであったなとこうもう本当に、まあ、悔い改めつつ聞かざるを得ないんですね。私自身のことをこう言っております。私はこの子供の頃から教会学校に通い、まあ高校3年生までの時は熱心に通ったということは前にもお話ししたわけでありますけれども、 その後教会離れてしまったわけですね。まさにこの道端に落ちた種であり、石地にまかれた種であり、茨の中に落ちた種であったなと、私もこの大学に行ってですね、この世の快楽やいろんなこのことでこの離れてしまいました。また神など信じられないとこう言いました。まさに私はのことを言われているなとこう思うわけです。まあ、そんなこの弱いですね、この情けない、つまずきやすい私でありますから、そういう目で見るとですね、この例え話を、ああ、良い土地の人ってのは羨ましいなと、もう私のようなものは関係ないよと、私はもう絶対こんな100倍の実をなんか結ぶことができない、茨の土地であり、石地の土地であり、道端なんだと、私はとこう思わざるを得ないのであります。本当に自分は実を結ぶことができた、できるんだろうかと。しかしですね、このイエス様がおっしゃっていることはですね、あの人は道端、あの人は石地だと。で、この人は茨に生まれついた人なんだっていうことじゃないんです。誰でも良い土地になりうるということをこうおっしゃっているわけなんですね。で、で良い土地に落ちた種は先ほども言いましたように、もうせいぜい豊作でも30倍の実しか結ばない時代にあって、100倍の実を結んだんですから、まあ予想外の結実したわけですね。そういうことであります。そんな豊かな実を、じゃあどうやったら実を結ぶことができるんでしょうかという思いで、イエス様のお言葉を聞くと、それが15節であります。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちであると。で、これを聞くと、あ、やっぱり私はダメだとこう、つい思ってしまうわけでありますが、まあ、このですね、立派な良い心で御言葉を聞くと、こう立派という言葉に訳してあるもんですから、なんか私は立派じゃないからダメだとこう思ってしまうんですが、この立派という言葉はですね、言語を解説いたしますと、良いとか、綺麗なという意味なんですね、もともと。で、これもっと言えば、ここに即して言えば、純粋なとか、あるいは素直なという意味だと言っていいと思います。また、その、よく守りというのはですね、しっかりと持つという意味なんです。この原文の言葉ですね、もともと。ですから、ここでイエス様がおっしゃってるのは、御言葉をですね、イエス様の言葉、神の言葉を、まあ、聖書の言葉をですね、素直な心で聞いて、それをこの持ち続ける、忍耐してっていうのは持ち続けるってことですね。御言葉を持ち続ける。まあ、たまに時にはですね、本当かな、大丈夫かな、思うかもしれません。でも持ち続ける。素直にですね。まあ、もちろんそれは聖霊なる神様の助けがないと。だ助けを求めつつ、祈りつつ歩むわけですけれども、その時に、ありえないほどの収穫、100倍の予想外の実を結ぶんだと、これはイエス様の約束なんですね。まあ、選挙公約というのは事情によって破られるのかもしれません。でもイエス様の約束というのは絶対に破られない。これイエス様ご自身が約束しておられるからです。まあ、そういうものであると。まあ、そうすると私たちはもう良い土地、それは素直な心で聞いてそれを持ち続けるというですね、祈りつつ助けを求めつつですね、そのことによって予想外の実を結ぶんだとイエス様約束してくださっているわけでありますから、こんなに嬉しいことはないというふうに思います。こんな私でも実を結ぶことができるんだと。で、じゃあこの実を結ぶっていうことは何かということなんですけども、そんなことを考えていたらですね、この FEBC ラジオ放送ですね、毎晩夜9時半から流れていますけれども、キリスト教放送局ですね、この月刊 FEBC の最新号が先週届いて目を通していたらですね、こういう、まあ、 視聴者からのお手紙を紹介する欄があるんですね。その中のお手紙に目が留まりました。まあ、その方は匿名でありましたけれども、こういうことを FBC の放送局に手紙を書いて来られたということで紹介されていたんですね。少し、まあ、ちょっと最初略しますが、少し前将来の心配が襲ってきて悩んで希望を失っていました。病気の私には恵みがない。でも聖書の箇所で、明日のことを思い煩うな、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださっているのです。以下ちょっと略しますが、まあ、こうイエス様のお言葉ですね。明日のことを思い煩うなという御言葉が与えられました。私は心身体調が悪くても住む家があり、毎日3食ご飯が食べられて着るものがあり、ゆっくり休養を取ることを医者と家族に許されている。こんなに恵まれていることってあるだろうかとふと思えたのです。今まで神様はたくさんのお恵みを与えてくださったのに、それを当たり前のように思っていたのだと思いました。私は神様によって生かされている、なんだか嬉しくなりました。で、この後もちょっと略しますが、何もできない弱い私はただただ神様に感謝するしかお返しするものがないのです。神様、感謝します。私は弱くていい。弱ければ弱いほど神様のことが近く感じるから、そう思えただけでも病気になったことは無駄ではなかったのだと思いたいです、とこういうお手紙が載っていたわけなんですね。私たちは100倍の実を結ぶ予想外の収穫に至るといいますと、何かこの世で有名になって大きな事業に成功することかななんて、そんなのはもう私は無理ですよと思うかもしれませんが、今ご紹介したこの方の場合は、この方の心の中で大きな実を結んでいるとは言えないでしょうか。私はそのように思います。もう病気でですね、もう心身ともにもう弱り果てていた、まあ、希望も失っていた。しかしこの御言葉によって感謝、弱くていい、弱いほどに神様のことが近く感じるかなというですね、これは大きな収穫になったんじゃないんでしょうか。そのように思います。私たちがこの良い実を結ぶのはですね、この私たち土地がいいとか悪いとかいうよりもですね、この御言葉自体に力があるんですね。御言葉の中に力があるんです。その御言葉が私たちが素直にこう受け入れ持ち続けたときに、予想外の、まあ、素晴らしい収穫を与えてくれるというこの約束を今日いただいているわけであります。この種というのはですね、この今日まいたら明日実を結ぶわけではないわけですね。根が出て芽が出て伸びていく、雑草も抜かなきゃいかん。しかし素直な心でこの保ち続ける、その時にですね、もう予想外の、私たちの予想を超える収穫を私たち自身にこうもたらすということを約束しておられるのであります。お祈りをいたします。父なる神様、誠に感謝をいたします。私自身振り返りましたときに、誠に道端であり石地のようであり、また茨の木の中のごとくでありましたが、あなたの憐れみによってあなたはそのサタンの誘惑を退けて、あなたが種をまいてくださいましたことを感謝いたします。この御言葉に私たちの予想を超える力があり、予想を超える 豊かな実を結ばしていただけるということを感謝いたします。どうぞこの世の中で本物の言葉を求めている多くの人々に、あなたの御言葉が本物の言葉であるということを、このクリスマスの季節見出すことができますように、精霊の導きを与えてください。また私たち自身、御言葉を保ち続けることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。